ペテロの手紙第2、今日は2章9節のところをお開きいただきたいと思います。神の裁きが下る時が来るということを薄々感じている人はたくさんいらっしゃるはずです。しかし自分がその対象である、そんなふうに思っている人は少ないはずです。自分だけは間違いなく天国に行けると、そんなふうに信じている人はたくさんいます。私もその一人だったし、ひょっとしたら皆さんもそうだったかもしれない。いいことしてるから、いい人間だから私は間違いなく天国に行けるんだって。ですから裁きの話を聞いたって私たちが思ったのは、また思ってることは、自分とは全く無関係な話であるって。なぜならもし自分の罪が明らかであり、自分が裁きの対象だと真から思っていたなら、当然その人は脱出の道を模索しているはずです。でもこうして聖書の御言葉を我々が見ていくと、教えられることは、神のメッセージ、人類に対する神様のメッセージっていうのは、各人が例外なく裁きの対象だということを明確にしていますよね。実はそのメッセージこそがノアのメッセージでした。罪を悔い改めなさいと。そうでなければ裁きが来るんだと。神の救いをいただくようにと。でもこのメッセージを聞いても、人々は決して心を開くことがなかった。どの時代であったとしても、ダビデが言ったように人間の本質的な問題というのは、神の前に恐れを持っていないということです。神の前にあって、神がすべてのことをご覧になっていらっしゃるにもかかわらず、我々はその神に対して恐れを持っていない。恐れがないから好き勝手なことをするわけです。裁きがないと思っているから好き勝手に生きるわけです。そのような生き方は、その一人一人が自分には救いが必要だとみじんたりとも思っていないことを明らかにしています。でそんな人たちがこの世界を満たしているわけでしょ。あのノアの時代も、またロトの時代もしかりでした。主イエスキリストがいらっしゃった時代もそうだし、また初代教会もそうでした。そして今も人間は本質的に変わってない。神に対する恐れを持たずに自分の好き勝手な生活をしているわけです。そして自分には救いが必要であるとは決して思っていない。私たちが思い出すべきことは、旧約の時代もそうだったし、新約の時代になってもメッセージは全然変わってないということです。覚えてます？皆さん、バプテスマのヨハネがどんなメッセージを語ったのかって。彼が語ったのは、自分には救いが必要ではないと、そのように信じ込んでいた宗教家たち、彼らに対して語ったわけでしょ。厳格なユダヤ教徒たちであって、立法を守っているから自分たちは救いを必要としないんだと思い込んでたわけです。ところがバプテスマのヨハネが語ったメッセージは大変厳しいものでした。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのかなんて。ヨハネは裁きが来るんだということを強調しました。そこで、それならそれで悔い改めにふさわしい身を結びなさいって。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。ヨハネはその他にも多くのことを教えて民衆に福音を知らせたと、ルカの福音書の3章の7節から9節、また18節のところには記されています。救われてるんだと、自分には救いなど必要としないんだ、そう思い込んでいたこの宗教家たちに、ヨハネはあなたには救いが必要であると、罪を悔い改めて救いを いただくようにと、そのように語りました。パウロも同じようなメッセージを語っています。あのギリシャのアテネにあって、学者たちに対して彼が語ったのは神の裁きと救いについてでした。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからだって。私たちが知らないだけで神の中にはもうちゃんと日が定まっているということをパウロは知って、それを語りました。裁きが来るんだって、その日が定まっているんだって、そしてあなたたちはその裁きの対象だと、そのように伝えたわけです。このことが事実であるというその証拠こそが、パウロによればイエス・キリストのその死からのよみがえりである。こうしてパウロは学者たちに対して罪の悔い改めを語り、神の裁きの日が来ることを伝えました。そしてこのことの証拠がイエス・キリストの復活なんだと。で、こういうメッセージを語ったにもかかわらず、多くの学者たちの反応というのは、ある者は嘲笑って、他の人たちはこのことについてまたいつか聞くことにしようと言ってそこを去っていったって。もちろん感謝のことに、その中でもこの救いに預かる者たちがいたということは感謝です。しかし多くの学者たちがこのメッセージを聞いても心を開こうとしない。裁きが来るということを聞いても帰ればその罪を認めて悔い改めようとしない。パウロはそのメッセージを語り続けたんだと、そのようにエペソの長老たちに話しています。パウロがミレタというところに行ったときに長老たちを呼び寄せて、そして彼が人種に関係なく全ての人たちに同じメッセージを語ってきたと、それが神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰をはっきりと主張したって。ですから皆さん、時代がどうあれ同じメッセージが語られ続けてきたんです。我々人間はこのメッセージを聞かなきゃいけない。神が常に語っていらっしゃること、罪を悔い改めなさいと、そしてこの救いに預かりなさいと、出なければ必ず裁きが来るんだと。よく考えてみると、多くの人たちが言うように人間は死んでそれで終わってしまうとするならば、主イエスキリストはこの世に来る必要はなかったわけです。来る必要もなかったし、十字架で我々の罪を負って身代わりに裁きを受けてくださる必要もなかったんです。死んで終わってしまうんですから。しかしイエスキリストが来られたという事実、イエスキリストが十字架で死なれたという事実、この事実は私たちに必ず神の裁きの日が来るということを明らかにしています。そしてその裁きの対象は神の愛を、また主イエスキリストの命と引き換えに備えてくださった完全な救いを自らの意思を持って拒み続けている人たち、それが対象です。あなたの話です。福音のメッセージを聞いても聞いても聞いても心を開こうとしない。神が救いを備えてくださっているのに、それを自らの意思を持って拒絶し続けている、そんなあなたに神様が警告なさるのは、裁きが来るという警告です。教会に偽教師たちが入り込んできた、そのことを我々もすでに見てきました。彼らは神の真理に反する教えを持って教会の人々を惑わしていました。思いません？まさに彼らはさっきダビデの言葉を見たように、神に対する恐れを持っていない者たちです。パウロが言ったように、彼らの目の前には神に対する恐れがないって、まさにそのようなその生き方をしていたこの 偽教師たち。どんなに神に逆らっていても、どんなに神の御心に背くことを語っていても、彼らは恐れを抱いていなかった。恐ろしい話ですよね。しかしそういう人々が教会の中に入り込んできたゆえに、そして多くの人々が混乱していたゆえに、ペテロはこの教会の愛する兄弟姉妹たちがしっかりと真理に立って、そういう惑わしに惑わされないようにと、そのことを願って今一度真理を教えたわけです。でペテロがしたことは何か、特にこの2章なんですが、これからずっと我々見ていくわけですけれども、この2章においてペテロはこの偽教師たちがいかに裁きにふさわしい存在なのか、そのことを明らかにしていきます。この偽教師たちの隠れたベールを剥がすことによって、彼らの真相を暴き、彼らが必ず服する神の裁きを強調しています。ですからこの2章の終わりまで、まさにその裁きについて、なぜ彼らが裁かれるのか、その理由が繰り返し教えられています。おそらくペテロはそのことによって、そのような人たちに惑わされている者たちにしっかり見てみなさいと、あなたたちを惑わしているこの教師たち、非常にカリスマ性があったかもしれない、非常に納得するような話をしてたかもしれない、でも神の御心に反することを語る者たちは偽教師たちであり、そしてこの者たちは必ず神の裁きに服するんだ、惑わされちゃいけないと、しっかりと神が教えてくださった真理に立ちなさいと、そのことを改めてこの読者たちに教えています。それは今の時代でも同じですよね。皆さん、私たちがいろんな間違った教えに惑わされないためには、この神のお言葉にしっかりと立つことです。前回私たちが見たのはこの2章の1節から8節のところで、この偽りの教師たちに対しての裁きが確実に訪れるんだと、裁きの確実性を語っているところを見てきました。必ず彼らは裁かれて、しかもペテロは3つの史実、歴史的な事実を持ってそのことを明らかにしました。1つは天使に対する裁きでした。2つ目は全世界の罪人に対する裁きでした。洪水による裁きでした。3つ目はあのソドムとゴモラという罪にあふれた町に対する裁きでした。この史実に基づいてペテロが教えたことは、これが事実である以上、必ずこの神の約束は成就するんだということです。必ずこの偽教師たちも裁きに服するんだと、そのことを強調するわけです。もちろん私たちが知っているのは、裁きに遭うのは偽教師たちだけではなくて、さっきから見てきているように、この神の真理に逆らう者たちです。でもペテロは特にこの人たちを挙げて、彼らがいかに神の裁きにふさわしい存在であるかということを明らかにします。今日我々この後9節を見ていくわけですが、この中に裁きなんですが、特に公正な裁きについて、つまり神がなさる公正な裁きについてペテロが教えているので、ちょっとご一緒に見ていきたいと思います。ご覧くださいます。9節、これらのことで分かるように、ちょっとそこで止めます。日本語の聖書ではこれらのことで分かるようにという言葉でこの9節は始まるんですが、これは実はこの訳者によって補足されたことです。言語にはこの言葉は出てきません。でも前からちゃんとつながっているがゆえに、さっきも説明したようにペテロが言ったことは、こういう裁きが実際に起こった、それゆえに、そう言いたいわけで、ですからあえてそれが分かるように、これらのことで分かるようにという言葉を補足しているわけです。よく意味が分かるように、実は言語では一番最初に出てきている言葉は、この9節の一番最後に出てくる言葉、心得ておられるのですという、この動詞が一番最初に出てきているんです。でその後に出てくる言葉が主という名詞が続いています。こんな配列に言語ではなっている理由があるわけです。ペテロはこのようにすることによって、 主を強調しようとするわけです。この主が裁きを下される、そしてこの裁きを下される主がどんなお方なのかと、この方にはその裁きを下す権利があるんだということを明らかにするわけです。なぜこの方に権利があるかって、この後私たち見ていきますけれども、主なる神はすべてのことをまずご存知だということです。もう皆さんもよくご存知のように、この神の前に隠し仰せるものは何一つ存在しないわけでしょ。この方はあなたのすべてのことをご存知だ。あなたがこれまでに考えてきたこと、あなたがこれまでにしてきたこと、あなたがこれまでに想像してきたこと、何でもすべてのことを神はご存知だ。人間の目をごまかすことができても、残念ながら神の目をごまかすことができない。だから神なんですね。ペテロが言いたいことは、この主はすべてのことを知ってらっしゃる、だからこの方が下す裁きというのは公正だって言ってるんです。しかもこの方はすべてのことを知ってるだけじゃない、あなたの秘め事もあなたのすべてのことを知ってるだけじゃない、この方は約束したことを必ず成就することのできるその力を持っていること、そのことも明らかにする。たとえあなたのすべてを知っていても、もし力がなくて言ったことを成就できなければ、神じゃないです。神は全知全能の方です。どんなこともできる方であり、すべてのことを知っておられる方、それがあなたや私の創造主であり誠の神であられる。ペテロはここで、ですからすべてのことを知ってらっしゃるから、神はすべての人に正しい公正な審判を下される。ある者には祝福を与え、ある者には裁きを下すんだ。それがこの9節に記されているわけであって、主にはその約束を成就する道からがあるんだということを明らかにしています。ちょっとご覧ください。9節のところにね、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出しと書いてますでしょ。これが敬虔な者たちに約束された神様の祝福なんです。この敬虔という言葉ですけども、これは欲っていうのと敬うという、この2つのギリシャ語が合成されてできている言葉です。ですから敬虔というのは神を敬う、その通りですけれども、信心深いということです。別の言い方をすれば、この敬虔な人というのは神を愛して神に従い続けている人の話です。神が喜ばれることを行いたいと願いつつ、日々主の助けをいただきながら歩んでいる人の話です。まさにここにあるのは本当のクリスチャンの話です、ね、でその本当のクリスチャンにどんな約束が、どんな祝福が約束されているのか見てください。その次に誘惑から救い出しと書いてます。これが祝福です。でこの誘惑と書かれてある言葉なんですが、確かに誘惑という意味もあるんですけれども、テストという意味もあります。テストです。つまり試みることとか試すこととか、また試験です。実はこの言葉っていうのは、今お話したように良い意味で使われたり悪い意味で使われたりするんです。良い意味で使われたら、今お話したように神は私たちを試みられるって、それは何のために、何のために神は私たちに試練を与えるのか、我々の何です、成長のためでしょ、ね、同時にこの誘惑と訳されている言葉っていうのは、悪い意味で言うと、確かにここにあるように誘惑であったりとか、ね、また試みられること、ある辞書によれば罪を犯すようにと熱心に試みるとか攻撃するっていう意味で、このような使い方がされたのは、あのイエス様の誘惑の時です。覚えてます皆さん、誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れたってあったでしょ。だから悪魔がしたことは、イエス・キリストを何とか攻撃してイエスが罪を犯すようにと、 そのように誘惑したんです。ですからここで使われている言葉というのはこういうふうに悪い意味でも使われる、いい意味でも使われるんです。でもここでこの今今日見ているこのペテロ第2の2章の9節のところに出てくるこの誘惑から救い出し、ちょっと皆さんの新改訳聖書をお持ちだったらその欄外ご覧いただいて脚注のところにですね、あるいはと書いてあって試練というふうに説明されてますでしょ。どちらかというとここではそういうクリスチャンが経験するさまざまな試練、信仰ゆえに経験するいろんな試み、もっと言えばさまざまな迫害、苦しみ、そういったものもここに含まれていると、そのように見ることができます。なぜかというと、ちょっと1ページ戻ってくださって、ペテロ第1の手紙の4章の12節のところにこんなふうにペテロが教えるからです。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、試練をと書いています。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、こういう表現をあえてペテロがしたのは燃えるように熱い大変苦しみがあるという話でしょう。これですからこの言葉を使うことによってこの教会の多くの人々が信仰ゆえに大変な困難を経験していたわけです。この小アジア、現在のトルコにあたりますけれども、その地域において政治的にも社会的にも経済的にも大変不安定な状況下の中に教会は存在していたわけです。また同時にネロによる迫害が彼らのところに迫ってた。それがゆえに大変な困難を経験していたということがこのペテロ第一の手紙ですけれども、いくつかの言葉でもってそれが明らかです。例えばペテロ第一の手紙の2章の12節のところに悪人呼ばわりされるなんて言葉が出てきます。3章の14節をご覧いただきますと、そこに脅かされなんて書いています。ごめんなさい、脅かされると。3章の14節のところに彼らの脅かしを恐れていると、脅かされていたこと。そして4章の14節のところをご覧いただきますと、キリストの名のために非難を受けていたこと、そのように書かれています。ですからこうしてこのペテロが記した第一の手紙を見たときに、読者たちが大変な信仰ゆえに困難を経験していたこと、迫害を経験していた、そのことを見て取ることができます。今日のテキストに戻っていただくと、ね、敬虔な者たちを誘惑から救い出すと書いてます。敬虔な信仰者たち、主を愛する者たちを神様はちゃんと救い出してくださるんだと、そのような約束をペテロは与えました。おそらくこれを読んだ読者たちは大きな励ましを得たでしょう。不安ばっかりです。いろんな信仰ゆえの迫害を経験してました。孤立を味わってた人もいるでしょう。家族からの迫害があったかもしれない。いろんな中でペテロが言ったことは、でも神はあなたたちを守られるんだ。この神様の約束というのはこのような迫害下にある者たちにとって大きな慰めです。でこの迫害というのは終わっていないことを皆さんご存知ですよね。この迫害というのは今も、今私たちが生きているこの時代も、今この瞬間にも起こっているということです。アメリカにあるゴードン・コンウェルという神学校があるんですけれども、そこに全世界のキリスト教調査センターというのがあるんですね。その報告がこんなふうにクリスチャンのことを報告しています。過去10年の話です。過去10年間に世界で殉教したクリスチャンの数は一体どれぐらいかって、90万人だと言います。 ということは1年間に約世界中で9万人のクリスチャンたちが殉教しているんです。ということは6分間に1人のクリスチャンが殺されていくんです。数から言えば、もちろんどんな信仰なのかその詳しいところは分かりません。でも調査したところ、ね、教会に属している人たち、クリスチャンだと言っている人たち、そうなのかもしれない。でもこれは2000年前の話をしてんじゃないんです。今私たちが住んでいるこの今の世界の話です。驚きじゃありません。6分間に1人のクリスチャンが今世界中で殺されている。イギリスの BBC がこんなレポートをしています。2006年から11年に起こった宗教的差別に関してレポートをしているわけですが、この2006年から11年間に起こった宗教的な差別、自分の信仰に対する差別です。クリスチャンが差別を受けたと報告した国々は世界中で145カ国あった。これは他のどの宗教よりも多いんです。だから我々がその迫害なんて言った時に、私の周りには起こってないから、いや我々の周りに今起こってないかもしれないけれども、世界中で起こっているということです。多くのクリスチャンたちが今も命を落としているということです。もちろん比べようはないかもしれませんが、私たちもいろんな迫害と言っていいのか分かりませんが、そういうものを経験したこともあるでしょう。信仰を持って親から責められたこと、友人を失ったこと、孤独を経験したこと、皆さんが神様に喜んで従っていこうとしたときに、人々はあなたは私のことを見て変わってる、おかしい、宗教は怖いんだ、だからいろんなこと言われたかもしれない。迫害のレベルがどうあろうと、神はあなたに素晴らしい約束をくださった。その約束というのは、私はあなたと共にいるって。マタイの福音書の中でイエス様が世の終わりまでもいつもあなたが共にいますとおっしゃった。嬉しくありません皆さん。全知全能の神が私といつもいてくださるんです。全知全能の神があなたといつも共にいてくれるんです。あなたの弱さも分かってくれるし、私たちの愚かさも分かってくださるし、我々の罪をすべて知ってらっしゃる。しかし神はそれでもあなたに助けの御手を差し伸べてくださる。この約束が2000年前もそれ以前から信仰者を励ましてきたんです。その約束があるということをペテロは教えるんです。さっきも見たようにね、皆さんね、確かに私たちが望むことは迫害がない生活を望むかもしれない。でも実はこの迫害とか、この試練とか試みとか、ここでは誘惑と訳されている、こういう出来事っていうのは実はあなたや私にとって非常に重要なんです。もちろん信仰の成長のために重要だ。でもそれ以上にね、この試練によっていいです、信仰が本物かどうかが明らかになるからです。信仰が本物かどうかが明らかになるんです。クリスチャンだと自称している人は山ほどいます。問題なのはその人がみんな天国に行けるかどうかでしょ。あなたはひょっとしたら自分はクリスチャンだと言ってるかもしれない。問題はあなたが本当に行けるかどうかです。御言葉はそのことについてちゃんと教えるわけです。覚えてます皆さん、イエス様がマタイの13章やルカの8章のところで種まきの話をされたときに、4つの箇所に種がまかれるでしょ。道端なのか、岩地なのか、茨の中なのか、それとも良い地なのか。岩地にまかれたその種の話ですけれどもね、ちょっと聞いててくださいね。よく知ってる話です。岩の上に落ちるとはこういう人のことです。 聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないのでしばらくは信じていても試練の時になると身を引いてしまうのです。お気づきになりました？何も問題なければ喜んでるんです。ところが試練が起こると離れていってしまう。そんなこと、そんな方知らないですか皆さん。なぜ彼らは試練があった時に離れていったのかって。もちろん一時的に離れて戻ってくる人もいるかもしれない。一時的に恐ろしくなって離れてしまって、それが間違っていたことに気づいて悔い改めて立ち返ってくる人もいるでしょう。ここで言ってるのは離れていって戻ってこない人の話です。このことが何を明らかにしているかって、この人物は救われていなかったということです。イエス様が今のルカの8章の今13節のご読みしたんですけども、ルカの22章の中でちょっとこれも聞いてくださいね。こんなことを弟子たちに対しておっしゃっている。あなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。気になりました皆さん。あなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。ある人々はいろんな試練があってもそれでも主に従い続けていこうとしているという話です。ある人たちは試練があると離れていってしまうんです。ある人たちは試練があっても主に従い続けているんです。この後者の人々は救いに預かっている者たちです。その人たちは辛いなと思うことがあっても、悲しいなと思うことがあっても、主を捨てたりはしない。主に従っていこうとするんです。このように救いに本当に預かっているのだろうどうか、それを知る一つの大きな出来事というのはまさにこの試練です。そしてあなたが救われているならば、あなたのそのクリスチャンとしての生活の中にいろんな試練が次から次にやってきます。イエス様の約束はあなたを守るって、あなたから離れないって。我々がそう、あの黙示録の学びをしたときに3章の中でこうあったことを思い出します。思い出します皆さん。黙示録の3章の10節のところに、あなたが私の忍耐について言った言葉を、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうって。この試練というのが何であったのか思い出してくださいます。患難時代の話ですよ。それが訪れる前に大変な苦しみが来るわけですが、その前に私はあなたを守るって。ですから私たちクリスチャンはその患難の時代に入ることがないと、神が守ってくださるって。私たちはその約束に立って今日生きることができるわけです。今いろんな困難があっても、神はその困難の中にあって、私は絶対にあなたを離れないよって、絶対にあなたを見捨てないよって、あなたと一緒にいるよって。そして後に来るあのダニエルが言ったように、かつてなかったほどの困難な時、人類が経験したことのないその困難が訪れる時に、神がおっしゃるのは、私はあなたを救い出すって。あなたはその苦しみの中に入ることがない。なぜそんなことが断言できるのかって思い出してください。あのノトの時に、ノアの時に、あの洪水が教えた時に、神はノアとその家族を守ったじゃないですか。あのソドムとゴモラに火が降った時に、神はおっしゃっていたようにロトとその家族を守ったじゃないですか。言われているように、神は救い出してくださるんです。あなたを見捨てて神がどっかにいらっしゃるんじゃない。神はあなたといつも共にいてくださって、あなたを守り続けてくださる。そのような祝福に私たちクリスチャンは預かっているということです。 決して我々は一人じゃない。この神と共に生きているんです。そして私たちのこの地上の生活が終わればその神を実際に見ながら永遠を過ごすんです。この祝福を私たちはいただいている。ね、信仰者の皆さん、私たちにとって大切なことは主がこれまでになされたさまざまな御業からしっかりと学ぶことです。それらの出来事を通して、そしてこの聖書を通して神がどんなお方であるかということを我々に明らかにし続けてくださっている。憐れみにおいても真実さにおいても愛においても道からにおいてもこの方に勝る方は存在していません。この神があなたを守り続ける、この神があなたを支え続ける、この神があなたを励まし続ける、この神があなたにこの神の平安を与え続ける。ねえ皆さん、その祝福をいただいたものとして生きる責任がありますでしょ。神が私と共にいるんだっていうその確信を持って生きることです。思い出しません？皆さん、この御言葉を聞いたときにあなたの心が喜んだその時のこと。私も絶対忘れることができないのは、教会から家に帰る途中にこの御言葉を思い出したときに、今日私は神を信じ、そしてその神は自転車に乗っている今この瞬間も共にいてくださる。決してあなたを見捨てない。このような生活を私たちは今この地上にいて実践できるんです。そのような生活ができるものへと生まれ変わったし、この祝福はあなたのものであり私のものだ。それにふさわしく生きていきたいものです。この祝福をいただいたものとしてそれにふさわしく生きて、この祝福は信じるすべての人に与えられることを明らかにしていきたいです。そう思いません？皆さん、今度後半見てみますと、この不義なものへの裁きが書かれています。続けてみてください。不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。この不義な者っていうのは神の律法を犯す者たちです。神の教えに対してそれに逆らい続けている者たち、神に背き続ける者たち、そういう人たちの話です。で、彼らをどうするかっていうと懲罰のもとに置くって書いてます。この懲罰というこの動詞なんですが、これは受け身が使われています。つまり誰かによって懲罰を受けるという話です。当然懲罰を与えるのは神ご自身です。神がこの不義な者たちに懲罰をお与えになるんです。しかもこの動詞の時制もだし、その後に出てくる置くという動詞もそうなんですけれども、この2つのことが明らかにしているのは、この不義な者たちはこの懲罰のもとに継続してとどまり続けること、そこに保留させられること、そこから勝手に出てくることができないこと、そのような状態を教えているんです。でもいつまでもそこにいるわけじゃありません。この旧説が言ったように裁きの日までと書いています。その時までこの懲罰のもとに置かれ続けていくわけです。でもそこから出てくるときは来るんです。それは裁きの日と書いてます。どういう話か、実は聖書の中にそのことを教えてくれている箇所があります。皆さんもよくご存知のあの金持ちとラサロの話です。二人とも死んだときに行った場所は違いましたよね。ラザは祝福の場所に行き、金持ちは大変苦しみの場所に行きましたでしょ。こんなふうに書かれています。ルカの福音書の16章の24節のところに、父アブラハム様、この金持ちが叫ぶわけです。私を憐れんでください、ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください、私はこの炎の中で苦しくてたまりません。 しかも26節にこうあります。そればかりでなく、私たちとお前たちとの間には、お前たちの間には大きな淵があります。ここから そちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないんです。いいです。今私たちが見てきた懲罰のもとに置かれてて、ね、そこにずっととどまり続けなきゃいけない。そこから出てくることができない。まさに今私たちが見たこのルカの16章の話をしてません？大変苦しい懲罰のもとにいる。金持ちが言ったように、自分はその炎の中で苦しくてたまらないって。アブラハムが答えるわけです。あなたはそこから出てくることはできないし、我々もそこに行くことはできないんだ。閉じ込められた状態の話です。逃げ出すことのできない状態です。まさにハデスの中にいるこの金持ちの様子。そのことをペテロはこの中で私たちに明らかにしているようです。もちろんこれはこの金持ちの話だけではなくて、不義な者どもをです、複数です。神に背を向け続けるすべての人たち、神の愛を拒み続けるすべての人たち、救いを拒み続けるすべての人たち、どの時代であろうと、どの国であろうと、もちろんその中にこの聖書の中に出てくる多くの人たちも含まれている。そして最後の日を待つんです。黙示録の20章の13節のところに最後の審判の話が出ています。死もハデスもその中に列車を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。黙示録の20章の13節です。その日まで彼らはそこに閉じ込められているんです。ですから神に背き逆らい続けた者たち、救いを拒み続けた者たちに待っているその運命とは何かって、この御言葉が教えてくれているように、彼らはこの地上で死を迎えたらどうなるか。彼らはハデスに行き、その炎の苦しみの中で最後の審判の時を待ち続けるんです。そしてその日に彼らは蘇ってきて、神の前で自らの罪が明らかにされて、そして彼らは地獄へと送られるんです。神がなさるこの裁きにおいて過ちは全くない。だって神は全てのことをご存知だからです。神様は全ての行動も言葉も思いも考えも全てのことをご存知だから、正しい裁きを下すことがおできになる。このような運命にあるんだということ、我々どちらかです。祝福のもとにあるのか、呪いのもとにあるのかです。永遠の天国に向かっているのか、永遠の地獄に向かっているのか、どちらかです。そのことを明らかにしたペテロは、この10節を最初見ていただきたいんですけれども、この二世教師たちの罪を今一度暴露してますでしょ。汚れた情欲を燃やし、肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対しては特にそうなのですと書いてます。この二世教師たちがいかに罪深い存在であるか、ペテロは2つの特徴を持ってそのことを明らかにしようとしています。まず見ていただきたいのはね、歩んでいるということです。歩みという言葉が出てきます。これ現在形です。継続して彼らはそのように歩んでいる、生きているという話です。もっと言えばね、この歩んでいるというのは追い求めているということです。何を追い求めているのか、まず出てきている言葉は汚れたという言葉です。汚れた情欲って書いてます。言われていることは何かっていうと、禁じられているものを憧れたりすること、ね、その肉の欲望を燃やしている様子です。この偽教師たちが特にここで挙げられているわけですけども、彼らは自分のその肉がもたらすその快楽に、その虜になって、奴隷となって、自分の思うように生きようとしている、そのように生き続けていこうとしている。肉っていう言葉が出てきてますけども、肉欲の話です。お分かりになります？この偽教師たちの姿が、彼らは神なんかどうでもいいんです。彼らは自分たちの快楽を満たすために全てのことをしているんです。それを追い求めているんです。 彼らがしている様子というのは、まさにそれが彼らが最も愛するものであり、この快楽を求めながら、あたかもその奴隷であるかのようにして、もちろんその後にそのことはペテロによって書かれてますけれども、生きている、そのことを最初に言うんです。だから彼らは見かけはどうあれ裁きに服する運命である。で、2つ目の特徴というのはね、この10節のところに権威を侮る者たちと書いてます。権威を侮ってるって。で、この権威と訳されている言葉ですけれども、新約に4回しか出てきていません。もちろんそういう力とか権威ってもあるんですけれども、主人であったりとか主権であったりとか支配権であったりって、そういうふうに訳することもできる言葉です。つまり何を言ってるかっていうと、この人物たちは自分のその肉の欲するまま、欲望の欲するままに生きてるだけじゃない、主なる神様を侮ってるって。つまり主なる神を敬うこともその権威に従っていくことも全く考えていないという話です。それを考えてないから好き勝手な生き方をするわけでしょ。しかも見てください、権威を侮るって書いてます。この侮るという動詞は軽んじるという意味ですけれども、現在形を使っているのはまさにこれがこの人々の習慣的な神に対する態度であった。決して神を敬うことをしない、神の御心に従っていこうなんてしない、彼らは常に自分の肉欲に従って生きていこう、それが彼らの特徴だとペテロは教えるわけです。でもね、ちょっと皆さん待っていただきたいのは、これだけ見たらなんで人々がこんな人々に従っていくのかって、なんでこんな人たちに惑わされるのかと思いません？だってこの人たちが入り込んできて教会は混乱してたんでしょ。実はこの人々っていうのはね、口では正しいことを言ってるんです。でも行いは全くそれとは違ったんです。テトスの一章の16節に、彼らは神を知っていると口では言いますが行いでは否定しています、実に忌まわしく不従順でどんな良い技にも不適格です。そういう人々だったんです。教師ですから彼らは教えるんです。その教えることは、ね、聞いている者たちはもちろん真実じゃないですよ。巧みに教えるわけです、偽りを。その教え自体も問題だけど、もっと大きな問題は彼ら自身が本質的にどんな人間であるかということです。彼らの本性です。それをペテロはここで暴露するんです。だから神は警告したんです。彼らが裁かれないで終わることはないって、必ず彼らは裁きに服する。だってさっき見てきたように、神様を騙すことなんか誰にもできないわけでしょ。神は全てのことをご覧になっている。僕らはいろんな言い訳をするかもしれない。でも本当の心の奥底の私たちを行動に導いたその革新的な部分はごまかすことはできるかもしれない。でも神をごまかすことはできない。この中でもしイエス様をまだ信じていらっしゃらない方、逆らい続けている方がいらっしゃったら、あなたに警告をします。あなたがどんなに宗教的であったとしても、あなたがどんなにいい人間になろうと努力していても、イエス・キリストの救いを受け入れるまではあなたの罪を許されることがありません。逆らい続けてきたあなたが、その神の前に罪を悔い改めて、そして備えられた完全な救いを心から信じるまではあなたは生まれ変わることがない。今この瞬間にあなたに言えることは、あなたはこの瞬間に地獄に向かっているということです。悔い改めることです。そしてイエス様が成してくださった完全な救いを心から信じて救いに預かることです。クリスチャンの皆さん、神はあなたのすべてのことを同じように知っていらっしゃる。私たちは一生懸命神に許していただくために生きているんじゃない。我々この地上にあって許されたものとして生きるんです。 我々子供の時からあることを願って生きてきましたでしょ。それは自分を愛する者を悲しませたくない、親を悲しませたくない、正しいことですよね。愛する者を悲しませたくない。でも我々は信仰者として神を悲しませたくないと、そんなふうに思いながら生きてます。そこを忘れてません。私たちの愛する親もこの方によって作られたんです。親にそのような思いを持つことは正しいことです。しかしもっと大切なことは、我々を作り、我々の親も作ってくれた神を悲しませることを私たちは避けているかどうかです。今日我々がこのペテロのメッセージを見てみたときに、ペテロは神とはどんな方であるか教えてくださった。そしてその神のなされることは正しいということを教えてくださった。確かに私たちがその大きな白い御座の裁きの座に立って裁きを、罪の裁きを受けることはありません。しかし問題なのは、この地上の生活を終わるその瞬間までどう生きるかということです。神を喜ばせながら生きるのか、それとも神を悲しませながら歩み続けるのかです。感謝のことに許しはあります。何度でもリスタートはできます。大切なことは、そのような思いを持って神様に従い続けていらっしゃるかどうか、神を喜ばせたいという思いを持って失敗したらそれを告白しながら神様に従い続けておられるかどうか、どうかそのような歩みを持って私たちの感謝を表していきましょう。主は共にいてくださる、私たちを見捨てることはない、永遠まで終わることがない時間を神様はちゃんと私たちと共にいてくださって支えてくださる。今度は我々の責任です。この方をしっかり覚えて、この方を喜ばせることを願いながらこの日を生きていくことです。そのように歩んで神様の成してくださった御業に感謝を表していきましょう。父なる神様、今日またこうして尊い御言葉をいただくことができてありがとうございます。あなたが教えてくださっていること、あなたがどんな思いを持って罪人を見ていらっしゃるのか、そのこともよくわかります。主よ、どうぞ私たちがまずあなたの前に正しく歩み続けることができるように、今日その決心を持ってこの一週間歩み続けることができますように。またもしこの中にあなたを知らない魂がいますなら、今日が救いの日となるようにその心に働いてください。あなたが救いへと導いてくださいますように。この愛する皆さんを見て委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。